Arayang Itakam Avahin Ohum Sakura Chirarang Kinkamui Maushrika Ayaikoshinerehin
イランカナテ、おはようございます。2017年9月10日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第197回目の放送です。カヤノシゲンの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私カヤノシロウが担当します。録音により、エニワ市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日9月10日は地元ニブタニの八幡神社のお祭りです。午前中は子供みこしの練り歩きが見られます。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
からって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月25日付北海道新聞より、ビラ取り中3年小山さん剣道で全道優勝。ビラ取り町内の剣道少年団ビラ取り義経献身会に所属するビラ取り中学校3年の小山和馬さんが、北海道道場少年剣道大会中学生男子個人の部で優勝し、10月の全国大会に出場する。全国大会に向けてベスト16を目指したいと稽古に励んでいる。全日本剣道道場連盟の主催で江別市内で6月に開かれた。小中学生の男女各4部門に全道の道場から代表者各1人が参加。小山さんが出場した中学男子の部には88人が参加し、トーナメントで競った。小山さんは持ち味である積極的に攻める剣道で、初戦から順調に勝ち上がった。決勝では相手に面で先制を許したが、攻めなければと気持ちを切り替えた。面と小手を決め、逆転勝ちした。2学年上の兄、椎名さんの影響で3歳から剣道を始めた。二部谷小6年の時に北海道道場少年剣道大会の小学生男子の部で優勝して全国大会にも出場したが、中学ではバスケットボール部に入り、剣道と部活との両立に悩みスランプも経験した。3年ぶりとなる全道優勝の栄冠に、久しぶりのタイトルで嬉しい、道場の先生や家族に喜んでもらえたと思う、笑顔を見せる。全国大会は10月8日に仙台市で開かれる。全国の強豪との対戦をイメージして、剣道は技の読み合いで考えれば考えるほど難しい。攻めの技術を磨きたい、と意気込んでいる。本日2つ目のニュースは、8月26日付、北海道新聞、読者の声欄より。遅すぎるアイヌ支援策。釧路町の主婦、遠藤康子さんの声です。本誌に掲載された、心揺らす第3部、アイヌ新法を見つめるが8月5日で終わった。この国の政策はいつの時代も選挙で勝つことが念頭にあり、アイヌ民族への支援策も関連施策に前向きな他党の有力な政治家を取り込む意図があったと読み取れた。共闘にこぎつけたその党の集票力がさほどでもなかったと見るや、アイヌ政策をめぐる論議はしぼむ。長年、この繰り返しであったようだ。 アイヌ民族への差別と貧困は開拓時代から続いている。随分前だが、船山薫のオトセを読んで北海道開拓の歴史を考えた。さらに、明治から昭和にかけて、アイヌ民族三代が受けた差別と抵抗を描いた上西春次の十勝平野を読んだ時の衝撃は忘れられない。菅義偉官房長官は、連載のインタビューで、アイヌ関連施策を未来志向で推進したいと語り、アイヌ新法に生活・教育支援を盛り込むことについては、直ちに法的な課題を整理するのはなかなか難しいとした。政府の遅すぎる取り組みを表すむごい言葉だと思う。本日三つ目の記事は、8月26日付、北海道新聞、ヒトランより、茅野公弘さんをご紹介します。祖父、茅野茂さんが建てた知世を改修。アイヌ民族の初の国会議員で、2006年に死去した、故茅野茂さんの孫、茂さんらが、登別温泉の登別熊牧場に、資料館として建てたアイヌ民族の伝統家屋、知世の改修に加わる。改修は、茂さんの次男の父、四郎さんが監修し、親子三代でこの知世に携わる。知世は築51年、吉吹屋根の吹き替えや、梁の書き換えなど、8月末の完成まで毎日汗を流す。建材は天然素材で、曲がっていて当然。余計な手を加えず、上手に生かす知恵が面白い。日高管内ビラトリ町の二豚に地区生まれ。稲切団子や鹿肉が食卓に上がるアイヌ文化が生活に溶け込んだ環境で育った。だが、地元に仕事がなく、20歳で神奈川県の機械設計会社に就職。休暇を使い、国内外を旅した。いろいろな文化を見たいという気持ちがあった。地方ほどチェーンの飲食店が並ぶショッピングセンターなど、画一的な風景が広がっていた。地方独自のものが失われていく。僕の地元は日本の多数派の文化とは違う。放っておいたら小さい文化や地域社会がなくなっちゃう。アイヌ文化を伝えるゲストハウスを開く夢が芽生え、4年前にふるさとへ戻った。草刈りなどの作業員として働き、改めて民族文化を学ぶ。優しい普通のおじいちゃんという茂さんは、アイヌ語復興で知られるが、自身はアイヌ語は苦手だ。言葉は今後頑張りたい。形のないものほど残りにくいから。と語る29歳。本日最後の記事は、9月8日付、北海道新聞より、アイヌ文化学ぶビラトリ高校生2人、ニュージーランド留学、先住民族と交流へ。ビラトリ高校1年の織田瑞希さんと大石照佐さんが、9月8日から先住民族マオリが暮らすニュージーランドに短期留学する。共にアイヌ文化を学ぶ2人は、現地のマオリ語やマオリの文化も吸収することで視野を広げたい考えだ。堀田さんはビラトリ町二豚に出身で、母親がアイヌ民族の血を引く。茨城県出身の大石さんは、東日本大震災を機に、2013年、ビラトリ町に家族4人で移住した。2人は中学からの同級生で、二豚にアイヌ語教室でアイヌ文化について学んでいる。今回の短期留学は、ニュージーランド北部にあるムルパラ町の小・中・高一貫校が、昨年の秋、修学旅行でビラトリ町を訪れ、アイヌ語教室の生徒と交流したことがきっかけだ。ニュージーランドの学校側が、ビラトリから留学生を受け入れる用意があると、ビラトリ町側に打診。ビラトリ町二豚にアイヌ文化博物館の関根健二さんは、 消失の危機にあるマオリ語復興の手法を学びにニュージーランドを訪問した経験があり、仲介役としてアイヌ語教室に通う二人に声をかけた。滞在は12月2日までの3ヶ月間。二人は現地の教職員宅にホームステイしながら学校に通う。授業はマオリ語を中心に英語を織り交ぜて行われるという。二人は中学時代、ニュージーランドを訪れており、マオリと交流した経験がある。大石さんは、伝統舞踊に鳥などの動物を模した動きを取り入れるなど、マオリとアイヌ民族は似ていた。堀田さんも、将来は観光業に就きたいので、世界の先住民族のことを学ぶいい経験になる、と抱負を口にする。二人は9月7日、ビラトリ町教育委員会の庄野剛教育長を表敬訪問した。庄野教育長は、アイヌ民族とマオリの若い世代同士の交流は非常に喜ばしい。可能なら今後も相互交流を続けたい、と話している。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい、ビラトリ高校の1年生お二人がですね、はい、ニュージーランドで研修をするという記事が出ていました。はい、これはアイヌ語教室で学んだ子どもたちなので、研修を積んで今後の糧にしてほしいと思います。二人の健闘を祈ります。
ありがとうございます。担当は千石優子でした。ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日の参加者からまず自己紹介ということで、シロさんお願いします。
はい、私オープニングに登場しました、ガヤのシロです。二豚に在住です。
はい、それでは、引き続き参加の、新日高町から来ております、千石優子です。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日はお祭りというテーマで、なんと2人で、ワイワイガヤガヤと行くかどうかわかりませんがお送りしていきたいと思います。さて、はい、二豚にも今日お祭りで先ほどおみこしも通っていきましたけれども、シロさんお祭りといえば思い出何かありますか？
そうですね、やはり先ほどおみこしが来てましたけれども、二豚には八幡神社という神社があるんですね。
うん、
私が子供の頃は9月15日敬老の日に必ずお祭りを行っていました。うん、敬老の日というのは祝日なの で、お祭りもその敬老の日に合わせて行うということになってましたので、必ず、まあ、学校も休みなので、そのお祭りに子供の頃は参加していました。
うん、
ですからその頃の思い出というのはね、水飴に米の爆弾というのがあるんですけど、あれなんていうんですかね、米おこしなんていうのかな。
そうですね、きっとおこし。
トウモロコシとか米を圧力かけてお菓子にするやつ。
ドン。
ドンっていうんですね。そう、米のドンっていうのかな。そのドンというお菓子を、その水飴にくっつけて、そのお祭りの会場で売ってるんですよ。出店が出ててね。だから、そのドンというお菓子自体もそんなに頻繁に食べることができなくて、二豚に小学校の運動会かお祭りに、その来る出店のおばさんが、売ってるわけですよ。で、値段もそれほど高くないんですけどね。だから水飴の周りにその米のドンがついたやつを口に頬張って食べたっていうのはなんかすごい記憶に残ってますね。それお菓子、お菓子っていうよりすごい美味しいんですよね、あれね。
うん、せんべいで挟むとかはね、ありますけど、それはあんまり最近見たことないけど美味しそうですね。
うん、いや私好きでしたそれね。だから必ず買ってたし、あと、おもちゃの鉄砲があってね、火薬が入ってて、それを連発で撃つ、バンバンバンっていうやつ、名前わかんないんだけど、あれ何っていうのかな、あれ、何弾っていうのかな、BB 弾っていうのかな、ちょっとわかんないけど、そういう音の出るね、おもちゃなんかも、運動会とお祭りに売ってるわけ。
売ってそうです。昔ね、運動会の時に、こう、ちょっと出店が出てたりしましたもんね。
う
ん、
そうそう。あと、ヨーヨーとかね、
うんうん。
そういうの買って遊んだ記憶がありますね。うんうん、だから、お祭りといえば、 その境内の周りの出店のおばさんとかおじさんたちをね、思い出すね。
あ、
今もそういう人いないでしょ。
今でもお店出てますよね。
あ、そう、今年、あ、去年ちょっと行ってないんでわかんないんですけども、あ、今ね、お店つっても
敵屋さんじゃなくて、
うん、普通の人はね、あの肩抜きってあるじゃないですか。
あ、はいはい。
でなんかあの蒸しピンみたいなやつでこう柔らかいあの板状のものを動物のキリンだとかゾウだとか、
はい、形に抜いて
るんですよね。形を抜いてうまく抜けると景品もらえるって。私はあれ苦手でね、全然うまくいかないんだよね。私の同級生で上手なのがいて、綺麗に抜いて持っていくとなんか景品がもらえるんだ
よ。根気がありますよね、うん、あれね。
私はね、どうもそういうの不器用なのか、やっててピュッと足とか落ちちゃったりしてさ、うまく抜けなかった記憶が。
あとちょっとっていうところでね、行っちゃうんですよね、ピュッとね。
だからそういう肩抜きの遊びとかね、そういうのもあったなって、今なんか急に思い出したけどね。そういうの、そういうので遊んでた記憶があります。まあ今も多分、ほんのちょっとしたおもちゃと、あとは蕎麦とかラーメンとか、あと焼き鳥とか、あとビールとかね、
そうですね、
売ってるんですよ、
うんうん。
で、それ地元の青年団、または何かのサークルの人たちがね、屋台出して、
盛り上げてくれて
る、ね。そうそう、やってるんですよね、
うん。
だからビールなんか昼間から飲めるしね。で、今日はまあ、日曜日ですし、あの、仕事休みな人はいいんじゃないですかね。飲酒運転さえしない限りね、
はい、
みんなで楽しんでほしいなと思います。
そうですね。
ええ、
おみこしは子どもたちがさっきたくさんで、
ええ、
にぎやかに通ってきました。しろさんの頃は全部ずっと歩いてました？
私の頃はね、おみこしっていうのはなかったような気がするんだよね。だから、
か、
おみこし担ぎってしたことない、私が子供の頃は。で、私の子供の頃は義経神社っていうのがね、
はいはい、
あのここから6、7キロ、下流の方に行くとあるんですけども、その義経神社のお祭りってなんと8月14、15でやるんですよ。
うん、
でだからお盆と一緒なんですよね。でお盆の日に義経神社でお祭りがあって、その義経神社ではおみこしが出る、子供のおみこしね。
あ、そうなん
です。で私のね、おばさんがちょうど義経神社の前に住んでたことがあって、で私、そのおばさんの息子、まあ、すなわち私のいとこになるんだけど、そのいとこは私よりも3つ年下なんですよ。で、その3つ年下のいとこが、まあ、男の子なんだけど、その8匹で、その子供みこしを手伝いに行くわけ。で、私たまたまその、義経神社のお祭りの時に、そのおばさんのとこ遊びに行ってて、いや、しろ、お前もなんか少しやるかっていうか、いや、ちょっとやってみたいなって言ったら、なんか、8匹を貸してくれてね。ちょっと持つ素振りだったかな、きちっと持ったかどうかすね、わかんないけど。それ一回きり。
ああ、本当ですか。
うん、だから全然ね、二豚にのお祭りでは私が子供の頃はまだ神輿がなかった。でもある時期、その神輿を誰か寄贈してくださったんだね、きっとね。で、それで今のように、子供神輿が、お祭りの日に練り歩くと。いうことなんで、少しずつ、まあ、進化しているかな。
私も自分が小さい頃は、地域の中の一本の商店街からこう左右に何メーターかずつは広がるぐらいの小さい自治会だったんですけど、中に観音様があって、そこのお祭りでおみこし担いだりとか、してましたね。で、必ずなんか大人のみこしがあって、その大人のみこし、多分その小さい町内会だけじゃなくて、こう近隣の町内会のあちこちのお祭りに行ってるんだと思うんですけど、大きくなったらあれに混ざって担ぐんだみたいな、ありましたよね、盛り上がって。なんでなんかおみこしっていうと、こう自分が担いでみんなとこう声出して盛り上がるものっていうイメージがあったんですけど、こっちの北海道のね、あの日高に来てから、あちこちどこの学校行っても大体あのお祭りがあって、おみこし担ぎやるんですけど、あの志雲骨の平取町内志雲骨の小学校の祭りだと、自治会というか地域がすごく広いので、まあほぼ軽トラにおみこしを乗せて歩くみたいなおみこし巡行が多いですよね。して、こう、家が集まっているところで、わっしょいわっしょい少しするみたいな、そういうおみこしもあるんだなと思って。
なるほど。
うん、
まあ確かにね、あの、二豚にもそうですけども、猿川沿いに、 町がこうあるわけですけど、下流域の方は上地区って言うんですよね。で、上流域の方は、逆だ。下流域は下地区、上流域は上地区っていうふうに、小学校を起点として分かれるわけですよ。だから、下流地区、下地区の人と上地区はそれぞれ、みこしを一個ずつ持って、二つの班に分かれて、
それぞれであるんですか、
ね、練り歩いて、神社になんか合流するんだそうですよ。
で、そしたら子供半分が回ってる。
そう、半分がその下地区で上地区っていうふうに分かれて、こう練り歩いて、多分昼まではかかんないだろうけど、それで神社に合流して、みんなからいただいた賽銭を老人会の人がなんか計算するんだそうです。で、計算してそれをみんな平等に分配するそうです。
ああ、もうその時にお小遣いとしてもらえちゃうんですね。
そ
う
そ
う
そ
う。
だからそれは
楽しいですね。
校長先生に聞いたんで間違いないと思います。
そうですか。あと、浦河にいた時に、
はい、
地域ごとに神社があって、
はい、
お祭りしてたんですけど、その、まあ、いわゆる和式の神社ですよね、
はい、
日本から入ってきた、本州から入ってきた、その隣に社が建ってて、白龍神社って言って、なんかそこの中にマキリとか稲うが入ってたりして、
はい、
そういうのが何箇所かあるんですけど、そういうのはここら辺でご存知ですか？
いやー、私はそのマキリとか稲うがある神社って見たことないですね。例えば八幡神社、八幡じゃない、まず、八幡神社の場合の御神体っていうのは多分鏡だと思うんだよね。神社の御神体って。それ、私ちゃんと見たことないけれども、義経神社の御神体もやっぱり鏡ですよ。
義経の像じゃないんですか？
いや、鏡は置いてある。いや、像もあんのかな。いや、私ちゃんと、見たことあります？
あそこはでも義経の像があるっていうので、義経神社では
ない
ん
でしょうか。ああ、なるほどね。まあ、普通、まあ、義経神社っていうぐらいだから、きっと義経の像もあるのかもわかんないけど、神社の何ちゅうのあれの、社っていうの、それには必ずなんか、鏡もあるそうです。で、私は義経神社のその御神体ちゃんと見たことないからわかんないんだけどね。一般的にね、一般的にはなんか、鏡が御神体として置いてあるんだそうです。まあ、その辺はちょっと不確かな情報なのでね。
そうだから浦河のその、
うん、
まあ、コタンがあった地域にそれぞれ神社も建ってるんですけど、言われとかをもうちょっと詳しく調べられたらよかったなと思うんですけどね。
なるほど。
うん、
まあ、まあ戦国さんの場合は教員ということで、あるいろいろな地域回ってるんですけど、その神社って結構見ました、数。
そうですね、そこで。で、しかもそれぞれに同じじゃないというか、多分そこに来た方々の由来の神社がいっぱいあるんでしょうね。
なるほど。そうですね、
はい。
まあ、やっぱりお祭りっていうと本当、その神社を中心とするね、そういうお祭りがなんか想像されますけど、まあ、二部隊の場合でしたら、チプサン家っていうね、船おろしのね、お祭りっていうのも、つい最近8月20日に終わりましたけど、まあ、いろいろなお祭りありますよね。
そうですよね。この地域なら、そのアイヌ由来のお祭りで、にぎやかに盛り上がれるのが、やっぱりいいですよね。
はい。
じゃあ、そろそろ今日は、終わりたいと思います。今日はお祭りについてということでお送りしました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。茂野二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。 公式ホームページも公開しておりますので、かやのしげる、二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉、湯からとともにご訪問ください。カムイユカラの紹介コーナーです。本日聞いていただくのは、イワン・レクツシペ、ムツクビの化け物です。サケヘ、繰り返し言葉はノペ、カヤヌシゲル神話修正10巻より、1972年に録音した、鍋沢ネプキさんの語りでお聞きください。
ノペガンマカネ、ノペカトコルカネ、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺこやるしった、のぺころんころん、のぺいんからなわ、のぺえぬのやしころ、のぺあえちかっぽ、のぺこやるしった、のぺとくぱとくぱ、のぺりしぱりしぱ、のぺえねねべこ、のぺしぬひたし、のぺいわんでことしぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなしのきら、のぺせこんねぺころ、のぺちのうみあん、のぺきひくしゅう、のぺほかのしきた、のぺやもかよ、のぺちよこれ、のぺしょうのしきた、のぺるえけもかよ、のぺちよこれ、のぺえぷやろった、のぺしょやおかよ、のぺちよこれ、のぺおんたろおった、のぺあむすぺおっかよ、のぺちよこれ、のぺあーぱさんた、のぺいうたにおっかよ、のぺちよこれ、のぺえとかた、のぺりしゅおっかよ、のぺちよこれ、のぺおかあさわ、のぺちゅんのぽか、のぺえかうこんな、のぺくるばっき、のぺしねれこち、のぺ、ぽんぺちして、のぺ、しねれこち、のぺ、いはわしけれ、のぺ、しねれこち、のぺ、ちゃらんけれ、のぺ、しねれこち、のぺ、ちゃけはうきれ、のぺ、しねれこち、のぺ、ぺうたんけれ、のぺ、しねれこち、のぺ、ははせれ、のぺ、きひね、これきね、あぺさんた、のぺ、ちょうしろつけ、のぺ、たったしあんまのかるわえかな、なくなるぱ、のぺ、ふなくんてるけ、のぺ、せこりたっころ、のぺ、おかのしき、のぺ、ぽいぱぽいぱ、のぺ、きあこしゅう、のぺ、やもっかよ、のぺ、ぱっせひね、のぺ、うならよち、のぺ、あっ、うさったよち、のぺ、きっこうほぷに、のぺ、きあくしゅう、のぺ、はいくしき、のぺ、せこりたっころ、のぺ、ほまこちうえ、のぺ、き、あくしゅう、のぺ、くべけもっかよろ、あおきゃくさいこしょろ、のぺ、せこりたっころ、のぺ、ぷやろった、のぺ、あるぱあくしゅう、のぺ、そやおかよろあとった、はいくさぱ、のぺ、せこりたっころ、のぺ、おんたろおった、のぺ、あるぱあくしゅう、あむしておかよろわっぱぱ、はいゆくてけ、のぺせこりたっころ、のぺ、そげんぱあくす、のぺゆたにおかよろわおちゃ、はいくいけべ、のぺせこりたっころ、のぺそげんぱあくす、のぺにしゅうおかよ、のぺてれけいん、のぺねあいべんてくつしてあぴこやぶつころね、やかい。
本日お聞きいただいたのは、かやのしげるのアイヌ神話修正、カムイユカラ編3より、イワン・レクティシペ、ムツクビの化け物でした。それでは、かやのしげるさんの解説文をご紹介します。イワン・レクティシペ、ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところにムツクビの化け物がやってくるので、 早く逃げなさい、と言った。そこで私は、火の中へ、栗の男を構えさせ、今の真ん中に、太い針の男を、窓のところには、蜂の男を、水だるのところには、カニの男を、戸の前には、キネの男を、戸口のひさしの上には、臼の男を、それぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのに、どこへ行ったか、と、炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところ、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水だるのところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに、ウスが飛び降りて、化け物は潰れてしまった、という話。日本の昔話、サルカニ合戦にも似た話。カムイユからの紹介コーナーでした。
世界中の人々から愛がなくなっている、いくようなそんな気がします。いつのことだったか、時々エホバの証人が我が家に立ち寄り、いろいろな話を聞かせてくれました。中でも興味深い話が今も心に残っています。世の終わりが近づくと、人々の愛が薄れ、地震、津波、異常気象による水害、世界中で紛争が起きると言っていたことが、今思い起こされます。FM スパウチ、リスナーの皆さん、ご覧からって、木村文夫の言いたい放題の時間です。今日もシンプルに吠えています。盗んだ遺骨、違法に持ち去った遺骨は元に戻って、早く来てくれ。人のものを盗む、違法に持ち去るのはどこの国でも犯罪行為である。先日、私の友人が中国人の女性を伴い、我が家を訪れたときに、遺骨問題を中心に様々な議論が交わされました。彼女はこう言っていました。中国では墓荒らしは重大で厳罰に処せられると力を込めて言っていました。それが当たり前のことなのか、なぜ日本ではそれが適用されないのか。こんなことで北方四島を返せとか、尖閣諸島、竹島は日本国固有の領土だと、ロシア、中国、韓国に対して、どこをしたらこんなことが言えるのか、言えるのだろう。こんな身勝手な話には呆れるばかりです。盗っ人竹崎シートはこのことではないだろうか。この FM スタウシリスナーの賢いあなたならわかるはずです。何が正しくて何が悪なのか。この言葉は何度も何度も使っていますが、人である人としてリスナーの皆さんにも力を貸してもらいたい。そしてアイヌの歴史を勉強して一緒に吠えてもらいたい。私たち日本国の未来のために。先日北海道新聞にアイヌ新法についての質問に菅官房長官の記事が載っていましたが、奨学生活支援について長官はこう答えていました。 日本国憲法14条、法の下では国民は皆平等であると言わんばかりのコメントでした。だが、歴史の事実として、アイヌに対してそんなことは言えないのではないでしょうか。アイヌの資料を略奪し、植民地支配下のもと、人権、尊厳、文化を奪ってきたあげく、遺骨をも奪い研究するという、神をも恐れる非人道的行為をしてきたのです。日本人はアイヌへの差別、偏見、不平等の上にあぐらをかいてきた歴史を有しています。憲法上の平等を盾に、アイヌ新法を退けようとする菅官房長官の言葉は、官房長官という職務を担う方の発言とは思えない、誠に歴史認識に欠けた恥ずかしいことです。歴史認識に欠けた行動は、北方四島元島民の方々の四島返還活動にも言えます。返還を求める気持ちは痛いほどわかりますが、この活動に高校生が関わっているのを新聞、テレビ等で見ました。しかし、将来ある若者に北方四島の元々の先住者はアイヌであると正しい歴史の事実を教えているのでしょうか。彼らはそれを知っているのでしょうか。都民のためと正義感に燃えて戦っている若者だけにその行方が心配です。最後になりますが、日本政府は沖縄の米軍基地に対して思いやり予算として随分お金を使ってきたようですが、アイヌたちは日本政府により全てを奪われ、強制増加させられてきました。このスタートラインの差が今もなお生活水準、生活の遅れとなっています。政府の中央の偉い人たちは、アイヌたちにこそ特別思いやり予算が必要だと強く言いたいのです。木村文夫の言いたい放題の一番でした。続きましては、久しぶりになりますが、私のエッセイを尾崎さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
カムイタチシリーズ26、イセポ。昨年の12月23日に降ったみぞれが、翌日の寒さで樹氷となり、ヌプリの木々を白く染めていた。仕事帰りの車中から、デリカシーのかけらもないような山男たちが一斉に、わー、すごいと声を上げるほどに、西日を受け、キラキラと光り輝いていました。ヌプリの木々に宝石がぶら下がっているかのような美しさに、車を一時止め、しばし目を奪われる、そんな感動的なひとときでした。2016年の締めとして、ヌプリからの最高のステージ、クリスマスのプレゼントだったのでは。昨年も、たくさんのカムイたちからの癒し、ヌプリからの感動をもらい、年が明けたが、一年の過ぎるのは早いものです。2017年、俺の人生のゴール盤が少し近づいてきたような、そんな気がします。しかし、暖かい。ここ数年の12月前後の暖冬が気になる。地球温暖化のせいなのか、2016年は8月から9月と台風が複数上陸し、道内に甚大な被害をもたらし去っていった。気候変動で今年も複数の台風が上陸するのではと心配だ。俺たちの仕事は12月28日から明けの8日までが冬休みとなる。休み中、くっちゃね、くっちゃねで、だいぶ体重オーバーのため、8日からの仕事始めが大変だ。2017年、
1月8日、いよいよ仕事始めだ。今日も夜明け前から、エヤミ、アヤメチカッポ、パシュクル、チカッポウタラたちが、おはよう、おはようと言っているかのように、俺の家の周りを飛び回っている。2017年も、多くのカムイたちの出会いに期待しよう。今日は、奥日高の現場だ。昨年やり残した枝打ちなのだが、積もったウパシが腰以上もあり、動きが取れず、往生しているとき、目の前をイセポが横切った。漢字機でも履いているかのように、スイスイと目の前を通り過ぎていくのが、なんとも羨ましい。しかし、この深い雪で、俺たち以外にも、身動きができないでもがいているカムイがいた。行くカムイだ。なんとも気の毒だが、手の貸しようがない。なんとか自力で抜き出してくれと願うばかりだ。明日にはこの深雪から脱出できていることを願いつつ、作業が終了。後ろ髪を引かれる思いで帰路につく。ゆくかむいよ、頑張れ。今朝も同じ現場。仕事場へ向かう途中、ゆくが事故に遭い、道路脇に寄せられていた。ウパシが深く、どうしても道路近辺に出没しては、事故に遭う。なんとも無残な。嫌な思いでその場を通り過ぎたが、昨日、深雪にはまっていたゆくのことが気になり、心が流行る。現場へ着くと、ゆくが消えていた。うまく脱出できたようなので、一安心。今日は雲一つない日本晴れ。5から6話のパケクンネの出迎えで仕事が始まる。しかし、今日は寒い。山道を歩くと、キュッキュッと雪が鳴く。仕事を始めると、あっという間に手がかじかみ、子供の頃のように手袋の中で手をグーにする繰り返しで、今日の仕事が終了。寒い寒い、帰りの車中から、今朝の事故死のゆくが放置されているのを横目に、帰路につく。明日も同じ現場。最近、ヌプリでエアミの姿が見えない。里山へ降り、どこかへ帰る準備をしているのか。毎年のことだが、ちょっと寂しい。秋には水うぬから安老。仕事を始めて30分も過ぎたが、近くで2回、パンパンと乾いた音がヌプリに響き渡り。間を置き、パンパンと山彦が帰ってきた。あ、ゆくが撃たれたなぁと嫌な気分を引きずりながら仕事が終了。今日でこの現場も終わり。カムイたちよ、今度はハッピーな場面で会いたいものだ。水うぬから安老。頑張れ、カムイたち。
こんにちは。二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校校長、阿部がお届けいたします。実は本日、二風谷では神社祭りが行われております。とても賑やかなお祭りで、まあ、年に一回、正月のを含めると年に2回になるのかな、使われる神社なんですけれども、あそこに年に本当に1回すごい人数が集まるというそういう風な、今日になっております。なので自分もそこで多分、暖かい日差しの中多分、ビールを飲んでるんじゃないかなっていう風にこの時間思いますんで、例によって録音でというふうなことになっております。自分の、学 校を経営するときの、まあ、座右の銘っていうほどではないんですけれども、思っていることは、和をもって尊しとなすって、聖徳太子の言葉ですね。17条の憲法の第1条っていうところに、和をもって尊しとなすというふうに書いてあるんですけれども、その言葉を、学校経営の中心っていうふうに、つまり先生方が、職員数がまとまってないと学校っていうのは、きちんと動いていかないっていうふうな、そういうふうな意味です。よく和をもって尊しのとなすっていうふうに、和が大事だよっていうふうなことで、自分の意見をあまり言わずに、みんなと調和して合わせる、空気を読んで合わせるっていうふうなことを和っていうふうなことを言いますが、決して聖徳太子はそういうふうに言ったんではなく、自分の意見をきちんと言って、そして相手の意見もきちんと聞いて尊重して、そしてとことんまで話し合って、一番いい考えを導き出そうと、一番いい、そういうやり方をやっていこうっていうふうな、それを和をもって尊しとなすと言ったんで、これがやっぱり学校という組織なんで、必要でないかなっていうふうに思ってます。和というとこの二豚根の地域なんで、アイヌの人たちにとっては和っていうのがちょっと、いわばちょっと悪いイメージで、和人っていうふうな、そんなふうなことで和っていうふうなことも捉えられるんですけども、まあ和の本来の意味は和らぐとか和むとか、そういうみんながまとまるっていうふうな、そういうふうなことなんで、自分はその和というふうに捉えて、学校経営を進めています。和ということでもう一つ、ちょうどお祭りなので、ちょっとある、本を見たところ、祭りというと神輿、神輿というとわっしょいわっしょい、わっしょいわっしょいの語源は何だっていうふうな、そういうふうなのをある本で見たら、和を背負う、和を背負うっていうふうなことで、わっしょいっていうふうな、そういうふうに書いてありました。今の和むの和ですね。和を背負って、みんなで協力して、みんなで力を合わせて、みこしを担いで盛り上げようっていうふうな、それが、わっしょいわっしょいっていう掛け声になったんだっていうふうに書いてありました。いいことだなと、何かの目標に向かって、目的に向かって、みんなが一つの方向を向いて、一生懸命頑張る。これは、とってもいいことなのかなと。学校もぜひ、子供たちも、わっしょいわっしょい、和を背負って、みんなが仲良く、楽しく、明るく、そういうふうな、学校生活を送れる土台を作るために、二豚根小学校の職員一同、一つの輪になって、一生懸命、これからも頑張っていきたいな。その、今日はお祭りなんで、とても高らかにわっしょいわっしょいというふうな声が、多分ここにも聞こえてきてんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、それをきっかけに、またさらに、二豚根小学校、盛り上げていきたいなっていうふうに思います。本日はありがとうございました。
ピリカカンピソシの紹介コーナーです。本日紹介いたします本は、アイヌ祭事記、二部隊の暮らしと心、ちくま学芸文庫。これは復刻版です。著者は、茅野茂、発行株式会社、ちくま書房。発行は2017年8月10日ということで、出されたばかりの本であります。今日ですね、このピリカカンピソシの内容なんですけれども、実は私が2000年の8月31日付で、ニブッタにアイヌ語教室広報誌というやつに書評を書いてるんですね。で、その書評をちょっと読ませていただいて紹介とさせていただきます。これは私が書いた書評です。本書はアイヌの精神文化並びにアイヌ民族が自然とどのように折り合いをつけて生きてきたかがわかる描写だ。例えば、ウサギを罠で捕らえた際、カワハギするときに大切なことが一つあって、何かというと、ウサギは皮下脂肪がほとんどない動物で、脂身といえば前足の付け根に大人の小指の先ほどあるだけである。父はそのわずかの脂身を両方の手にうやうやし押しいただき、ケライネクス、イセポカムイ、エハルコロルエ、ああ、さすがだ、ウサギの神様、たくさんの脂身を、とお礼を言うのである。まあ、これは、引用です。としている。この所作は、脂身の少ないウサギの神に、恥をかかせないために、アイヌ民族の、心遣いである、という。また、夜水汲み場へ行き、水を汲む場合には、夜は水の神も眠っているので、神様の目を覚ましてから水を汲むように、そのやり方は水面を柄杓で撫でて水音を立ててから、トゥワッカモーシモシ、トゥワッカモーシモシと言いなさい。というふうにこれも書かれております。このようにアイヌ民族はウサギも水も神様として扱い、動植物を含む自然に対し、畏敬の念を持って接するとともに、水にも生命を認めていたことがわかる。本書は、ピラトリ町二部隊に生まれ育った一人のアイヌ、茅野茂氏が自分の目で見て聞き、体験したことを抜群の記憶力に基づき、現在に伝えるアイヌ文化の神髄であると思う。スズメの巣立ち直前のヒナを捕まえてきて、頭の毛をつまみ、エコーターヌタップからキーキー、サーポータップからキーキッと生やし立てながら遊びすぎて殺してしまい、子供たちだけでスズメ送りをしたという話は、遊びの中にもアイヌの精神文化が色濃く残っていた少佐という点で興味深い。写真とイラストが適度に配され、かつ読みやすく編集されている。アイヌ文化に興味をお持ちの方はご一読を。実際このちくま書房の本にはですね、解説が追加されています。で、その追加はですね、北原二郎太先生が記録から保持復興へ、茅野茂のアイヌ文化研究ということでですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、11ページほど載っております。ですからこの11ページの中にはですね、どのようなことが書かれているかというと、まあ、茅野茂がですね、猿川流域でアイヌ文化を体験し、それを残しているが、それがあたかもすべてのように、考えられる点が少し気になると。ですからアイヌ文化も多様性があるんだということが書かれておりますので、北原二郎太先生の、まあ、考えも私はよく理解いたしました。まあ、いずれにいたしましてもですね、この本はぜひ読んでいただきたい本です。それではもう一度、本を紹介いたします。アイヌ祭事記、二部隊の暮らしと心、ちくま学芸文庫、著者、茅野茂、発行、株式会社、ちくま書房、発行は2017年8月10日です。以上、ピリカカンピソシでした。 第197回目の最後のコーナーとなります。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。本日は私とですね、千石さんと二人でお送りしておりますので、千石さんからですね、ちょっと感想を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
はい。ちょっと二人であまりワイワイガヤガヤ感がなかったですけれども、はい。いろいろな内容で今日もお送りできたのかなと思います。こう周りの音がいろいろ入ってきて臨場感があるのがこのスタジオのいいところかなと思っていて、実はわっしょいの声も放送中に聞こえてきてくれたらちょっと面白いなと思っていたんですが、残念ながら放送前に通り過ぎてしまって、
そうですね、はい、それがちょっと聞けなかったですよね、
ちょっと残念です、はい、
はい。今日はですね、地元八幡神社のお祭りだということもありますし、あと我々ワイワイガイガイのコーナーではですね、お祭りというテーマでお話をしてきたんですけども、やっぱりこの秋というとお祭り、特にその五穀豊穣を祈って、またはそれに感謝を込めて、やっぱりこの農耕文化のその証がやっぱりお祭りなのかなということを私は常々考えているんですけども、やっぱりそういうことがこの日本全国のまあ農作または畑作含めて、その農作物を作っている、そういうことに関する感謝なのかなというようなことを考えたりしております。今日はですね、この FM ピタオシでいろいろな情報をお伝えしましたけれども、まあこれからもいろいろな視点から伝えていきたいと考えております。はい、それでは千石さんからピパウシからのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町にぶたにより 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により神戸市長田区の FMYY ではインターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第197回目の放送もお別れとなります。次回は10月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいてれ、やいらいてれ。